しばらく中断しておりましたが、シカゴ教会の竹内先生のラジオインタビューの記事の続きを読ませていただきます。インタビュアーの方からの質問に答える形でお話をされております。もちろんそれは英語でされているわけですが、それを日本語に翻訳したものを読ませていただきます。金光教の創始者は誰ですか？という質問ですね。創始者は1814年文化11年9月29日、日本の小さな村で生まれました。平凡な農家である神取重平志摩の次男として生まれ、源七と名付けられました。当時、江戸時代の日本では、次男が家計や家業を継ぐことは期待できなかったため、1825年の秋、親族の計らいにより11歳で養子に出されました。川手久米次郎と岩が彼の新しい両親となり、川手文次郎と名付けられました。江戸時代では人生の節目で名前が変わることもありました。文次郎は養父の死により23歳で家長となり、古川土瀬と結婚しました。ところが家長となってからは、家族を病気で何人も失い、災難が続きました。村では当時最も恐ろしい神であった金人のただりを受けているという噂が流れたのです。当時の日本人は世界に八百万の金人がいると信じていました。災いの元凶である金人を恐れ、その呪縛から逃れようとしたのです。金人のたたりから逃れようとしたり、金人が出てこられないように神社に閉じ込めたりしました。しかしその努力はすべて無駄でした。文次郎は他の人と違って、金人が命を奪うほどの力を持っているのだから、金人は命をも与える力を持っているだろうと考えて、真摯に金人に向き合ったのです。それでもついに教祖自身が42歳の時、医者が回復できないと思うほどの重い病気、のろけになってしまったのです。文次郎は金人に対して全く無知であるがゆえに何も知らなかったと己の無礼を詫び、さらに、しかしながらいくら実意を尽くしてもそれだけでは足りないと思っていますと己の思いが至らないことを伝えました。金人は文次郎の態度を喜び、その正直で誠実な心により文次郎の命は救われることになります。この時文次郎は金人が邪悪なたたり神ではなく人々を救う神であることを知ったのです。これが慈愛あふれる天地亀の神との最初の出会いでした。それ以降、文次郎は神の心を知りたいと強く願うようになり、毎月3日間は1日かけて神参りに取り組み、より多くのことを悟ろうと努力したのです。2年後、弟の神取重右衛門に金人が憑依して、憑依というのは、乗り移ったと。文次郎に金人の社を建てることを頼みました。当時の村の人の目には弟の行動が狂人のように映りましたが、教祖はできることは何でもしますと返答してその要求を受け入れました。神はそれをとても喜んだのです。この最初の神頼みを受けたことが文次郎の信仰の原点となりました。文次郎自身、これがおかげの受け始めとなったと書き残しています。それ以来、どのようなことが起こってきても、それを神のおぼしめしと受け止め、神の指示に誠実に従うようになっていきました。さらに2年後、46歳の時に再び神から特別なお知らせがありました。1859年、安政6年のことです。それは、農業をやめて難儀な氏子を救うことに専念してほしいとの神からの頼みでした。それは江戸時代という封建社会の中にあって大変勇気のいる決断であり、周囲から理解されることが厳しいことを承知で文次郎はその願いを受け止めました。 これが後に立教神殿と呼ばれる金光教誕生のお知らせです。ここから文次郎以下教祖は自宅から一歩も出ずに救いを求めてすがってくる人々に対して懇切丁寧に祈りと対話を持って救済していきました。それが今日神と氏子をつなぐ取り次ぎと呼ばれているものです。教祖は全てを捨てて取り次ぎに打ち込み、やがて噂が噂を呼び、教祖の自宅前は門前一応なすほどになっていきます。ところが時代は明治へと移り変わり、神道根高教化政策を神道国教化政策を打ち出した明治政府は教祖に取り次ぎの禁止と神具類の撤去を命じました。人と神をつなぐ手段を完全に否定されたのです。これは教祖にとって人生最大の試練でした。しかし教祖はそれをも神の意志として尊重し、自分の中で深く考えました。礼拝場所がなくても取り次ぎ者がいなくても、どんなことがあっても人々はいつでもどこでも神のご加護を受けることができるのではないか。その思いと神の願いが熟成され、神は人間氏子は誠から助かる道筋として、これまで宗教史上類を見ない天地書きつけを開示されることになりました。それは教祖60歳の時のことです。天地の親神様、以下これ天地書きつけをですね、英語に訳したものを日本語に訳しています、北米教団で英訳された天地書きつけを和訳したものを今、以下これちょっと読みます。天地の親神様、かっこ天地金の神、神に取り次ぐ人、かっこ生き神金光大臣、心を込めて祈りましょう。神と一体となること、神の祝福、かっこおかげは、調和と喜びの中にある感謝と思いやりの心から生まれます。今、そしていつも神に向かい、今月今日祈りましょう。私たちいつも唱えている天地書きつけとちょっと言葉が違いますけど、内容的にはこの英語圏の人たちに分かるように、翻訳したわけですね。意訳と言いますけど、意味の方を大切にした。もう一回読みますと、天地の親神様、神に取り次ぐ人、心を込めて祈りましょう。神と一体となること、神の祝福は、調和と喜びの中にある感謝と思いやりの心から生まれます。今、そしていつも神に向かい、今月今日祈りましょう。それから10年間、教祖は天地書きつけを一日の生活の中で実践していきました。金光大臣が亡くなられた年に息子の萩尾に宛てた印象的な詩があります。金光の誠の道は明らけき、天に貫き、行くよ久しき。金光の誠の道は明らけき、天に貫き、行くよ久しき。この金光の誠の道について、教祖はなんと素晴らしい確信を持っていたことでしょうか。それは天地書きつけに基づいた誠の道です。それが神と人が共に栄える確かな道へと私たちを導きます。それが人生の生き方であり、世界平和への誠の道です。日本語では我が心、和らぎ喜ぶ心と表現されますが、英語では The Peaceful Joyful Heart と呼んでいます。これは人間幸福のための必須の基礎であり、人間生活の黄金律です。この金光の誠の道は天に輝き永遠に続くでしょう。これが金光教祖様、金光教の創始者はどういう方ですかという質問に対する竹内正則先生のお答えですね。最初言いましたように英語で答えられているわけですが、それを日本語にまた訳してくださったわけであります。でこの中にありましたが、教祖様は皆さんご存知のように明治時代になってですね、いろいろ大変な困難に出会われております。その困難な状況がね、今の分からずもコロナの状況と似てると思うんですね。前にもお話しましたが、もう東京や大阪の方では教会でもほとんど人が参られないような状態になっているんですね。 先生方も苦慮されていると思うんですがね、そういう中でその取り次ぎ者先生方はですね、今まで以上に神様にこう向かっていかれていると思うんですね。このコロナの問題をどのように受け止めたらいいかと、ね、そして一番大切なことは何なのかということをね、真剣に求めていらっしゃると思うんです。まあ、もちろん私もそうですがね。ですからこう、そういう新しい時代がやってきて、意のままにならないような状況が差し迫った時にですね、それは大変なのは大変なんです。辛いのは辛い、辛いんですね。厳しいのは厳しいんですが、でもそういうことがあればこそですね、そこから道を開くというね、そういうこう、きっかけが生まれてくるんだと思うんですね。そういう意味において私はね、この改めて教祖様のこのご一生をですね、この英語で話されたものを日本語にしたものをいただくという非常に不思議な経験をしているわけですが、改めてね、今日のこのコロナの時代において私たちがですね、この問題をただの問題としてね、済ますのでなくて、これを私たちの今後のための何かのね、こう肥やしにするというかね、新しいその生き方を始めていくきっかけにしたいというふうに思うんですね。そうするとこれが無駄にならない、何事も神の差し向けとして生かすことになるんだろうと思うんですね。そういう気持ちを持って、まあ、今はまだコロナの問題は厳しい状況が続いておりますけれども、どうぞお互いにですね、しっかりとこのことを受け止めさせていただけるようにね、取り組んでいきたいと思います。はい、今日もよろしく。